アモスの8章の11節にはこのような言葉が書かれています。実に主の言葉を聞くことの基金であるとなります。
So, in the book of Amos chapter 8 verse 11 it says, The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord.
さて、今日はですね、アモス書からの4回目のメッセージになります。今まで学んできたことを、もしもという言葉で振り返ってみたいと思います。
So today will be the fourth message from the book of Amos, and I would like to look back on what we have learned so far using the word.What if?
もしもさまざまな出来事で私たちが苦しむときにまず神に立ち返ろうとそして神の導きを得ようと思えたらどんなに人生が変わるのかと思うのです。
So I think how much our lives would change if we are suffering from various events and we will first turn to God and seekHis guidance.
アモスの4章の12節ですけどもあなたはあなたの神に会う備えをせよとありましたね。危険が訪れるいろんな天災に会うそんな時にこそ私たちは神に目を向けて助けを求めることができますね。そして思いがけない神の守りや導きを得ることができるのではと思います。
And in Amos chapter 4 verse 12, it says, Prepare to meet your God. It is precisely in time of danger and natural disasters that we can turn to God and ask for His help. I believe that we can then receive unexpected protection and guidance from God.
もしも自然の脅威に出会い、また災害に出会い、そのような災害を通しても神に目を向けて神に祈り神の助けや導きを得ることができるならば私たちの信仰の歩みも変わってまいります。
So if we can turn to God, pray to Him and receive His help and guidance in wonders of nature and in disasters, then our walk of faith will be transformed.
2番目にもしも逆強な時にも神を信頼して正しい生き方ができたらということです。
And secondly, what if we could trust in God and to live righteously even in times of adversity?
誠の神に目を向けてしっかりとした人生観を持って天国の約束を握ってクリスチャンの人生を送れるならば幸いですね。状況がどんなに悪く見えても神の愛は変わりません。ですから私たちは神を信頼して神を求めて生きるんですよね。
It would be a blessing if we could live the life as a Christian by turning our eyes to the true God, having a firm view of life and holding on to the promise of heaven. No matter how bad situations may be or may seem,And God's love does not change. Therefore, we must trust in God and live in search of Him.
5章の14節で、5章の14節で、善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように、万軍の神主があなたと共におられようとありますね。
And in the book of Amos chapter 5, verse 14,It says, Seek good and not evil, and you will live, and the Lord God of hosts will be with you as you have said.
天地創造の神様を信じて、神様は私の人生を良くしてくださると信じて、生き方を変えるんですね。将来が閉ざされていると思えても、善を求め、そして悪から離れ、主を求めて生きることはきっとできるはずです。主が あなたと共におられようとの約束がありますね。
Believe in God who created heaven and earth. Believe that God will make our lives better and change the way we live. Even if our future seems closed, we can still surely live by seeking good, turning away from evil, and seeking the Lord. And there is a promise that the Lord will be with us.
3番目に、もしも困難な時に主に祈りを捧げることができたらということです。
And thirdly, if we could pray to the Lord in times of difficulty,
神様は私たちの取りなしの祈りを聞いてくださいます。私たちが悔い改めて神と共に生きることを神は願っておられますね。そして祈りを通して私たちと共に歩んでくださいます。
God hears our intercessory prayers, but He wants us to repent and live with Him, and He works with us through prayers.
7章の2節ですが、7章の2節にはこうありますね。神主よ、どうぞお許しくださいとありますね。そのような祈りをこの社会のために捧げていくときに、あなたの祈りを神は聞いてくださり、答えてくださいます。
So in the book of Amos chapter 7 verse 2, it says, Lord God, forgive us. So when we offer this kind of prayers for this society, God will also hear us and answer our prayers.
アブラハムも祈りでしたし、民のために熱心に祈っています。アモスも祈りの人でした。弱者、弱い者が助けられるようにと彼は祈っています。
So Abraham was a man of prayer and he prayed fervently for his people. Amos was also a man of prayer and he prayed for the weak people to be saved.
私たちも弱い者のためだけではなくて、日本のために、また世界のリーダーのためにも祈ることができますね。神は私たちの祈りに応えてくださり、私を取り巻く状況はきっと改善していくものと思います。
For us, we could pray not only for the weak, but also for Japan and the world leaders. I believe that God will answer our prayers and the situation around us will improve.
神様はいつか正しい裁きをなされます。しかしその時まで取りなしの祈りを捧げて神の助けをいただきたいと思います。
God will one day bring about a righteous judgment, but until then, we ask for God's help through our intercessory prayers.
今日はアモスの8章に入ります。8章ですね。神の裁きが北イスラエルに臨む、そのことが明らかにされている箇所です。では具体的に見てみましょう。
So today we are going to look at Amos chapter 8, and this is the passage about which it is made clear that God's judgment will come upon the northern kingdom of Israel. So let's take a closer look.
8章の1節と2節ですが、こうありますね。8章の1に、神である主は私にこのように示された。そこに人影の夏の果物があった。夏の果物ですよ。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が人影の夏の果物ですと言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさないとあります。
So in chapter 8 verse 1 and 2 it says, The Lord God showed me this, and there was a basket of summer fruits. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, A basket of summer fruits. And the Lord said to meThe end has come for my people Israel, and I will never again look upon them as though they were nothing.
皆さんね、夏の果物ですよ。想像してください。夏の果物と終わり、これはね、語呂合わせになっているんです。ヘブル語では 終わりとはね、ケイツと言いまして、夏の果物とはカイツと言うんですね。ケイツとカイツですね。
So the words summer fruits at the end are actually a play of words. So in Hebrew, the end is ketz, and the summer fruits is pronounced as kites.
アモスは夏の果物を見ることを通して北イスラエルの終わりが来たということを認識しますね。それは北イスラエルがどんなに一時的に豊かにされても神から離れてしまったがゆえに神によって裁かれる、その時が来るんですね。
So by seeing the summer fruits, Amos realized that the end of the northern kingdom of Israel has come. And no matter how prosperous the northern kingdom of Israel may have become temporarily, the time will come when they will be judged by God for having turned away from Him.
神の裁き、そして終わりはどのような状態で起こり、どのような理由で来るのでしょう。まず3節で、その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の御告げ、多くの屍が至るところに投げ捨てられる、口をつぐめとありますね。
So in whatA kind of state will God's judgment and the end occur, and for what reason? So firstly, we can see in verse 3, it says, On that day the voice of singing in the temple will turn to weeping, said the Lord God. Many corpses will be cast on every side. Keep your mouths shut.
本来、喜びの礼拝が捧げられる場所である神殿での歌声が泣き声に変わるんですね。それは北イスラエルがバビロンによって、北イスラエルがアッシリアによって攻撃され、多くの人たちが殺され、そして神殿に投げ捨てられる、そのような状況が起こることが予言されています。
So the singings in the temple which should have been a place of joyful worship was turnedinto weeping. The prophesied that the northern kingdom of Israel would be attacked by the Assyrian Empire. Many of them would be killed and they would be thrown into the temple.
それからですね、4節ですね、4節にはこうありますね。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よとありますね。国の政治家たち、指導者たちは貧しいものを踏みつけ、悩むものを助けることを怠っていたんですね。
And in verse 4, we see that here you who trample on the poor and destroy the afflicted of the earth. The nation's politicians had trampled on the poor and neglected to help the afflicted.
そしてこの人たちは礼拝を捧げていると言いながら、五節の後半ですね、五節の後半には、安息日はいつ終わるのか、麦を売りに出したいのだがと、商売のことで頭がいっぱいであることが示されています。彼らは悪意を持って商売しようと、神を礼拝しながら考えています。
And while these men claim to be worshipping God, the second half of verse 5 shows that they are only thinking about business, saying,When is the Sabbath over? I want to sell my wheat. They are worshiping God while thinking about doing business with evil intent.
そして6節ですね。6節には、弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るためにとありますね。彼らは、このリーダーたちは、政治家たちは、貧しい者を不正の富で買い取り、奴隷にして自分たちの道具として用いようとしているんです。
And in verse 6 it continues to say, They will buy the weak with silver and the poor for a pair of shoes to sell corn. They will buy the poor with unjust wealth and make them slaves to use them as their own tools.
皆さんね、それも一足の靴とありますね。ただ同然のお金ですよ、一足の靴。 そのような民の指導者リーダーのために、7節では、主はヤコブの誇りにかけて誓われる、私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れないとありますね。神の正しい裁きが訪れるんです。
And it was just a pair of shoes、so it was practically free、for the leaders of such people. Verse 7 says, The Lord swears by the pride of Jacob, I will never forget any of their deeds. God's righteous judgment will come.
9節と10節には、その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを魔に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を一人を失った時の魔のようにし、その終わりを苦い日のようにするとあります。
And in verse 9 and 10 he says, And it shall come to pass on the day, declares the Lord God, that I will make the sun go down at noon and darken the earth at the height of the sun. I will turn your festivals into mourning and all your songs into lamentations.I will cause sackcloth to be girded on every loin and every head to be shaven. I will make that day like the morning of an only child and its end like a bitter day.
ちょうどアッシリアによって北イスラエルが裁かれる日を、週末の日に起こる神の厳しい裁きと対比しています。それはただ外面的な裁きでだけではない。
So he is contrasting the day when the northern kingdom of Israel would be judged by the Assyrian Empire with the severe judgment of God that would occur in the last days. But it's not just an outward judgment.
11節ですね、今日の箇所ですが、11節に、見よ、その日が来る、神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る、パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉であるとありますね。
So in verse 11、which is today's passage or the theme verse, it says, Behold, days come, declares the Lord God, when I will send a famine in the land, not a famine of bread,Not of thirst for water, but of hearing the words of the Lord.
彼らは国を失い、神の御言葉に乾くようになるんですね。そのような時が来るとアモスは予言しています。彼らは神の御言葉を求めて、12節では、彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかし、これを見出せないとありますね。
So they will lose their country and thirst for the word of God. Amos prophesizes that such a time will come. The people will seek the word of God. And verse 12 says, They will wander from sea to sea, from the north to the east, seeking the word of the Lord, but they will not find it.
ちょうど北イスラエルの今の状況のようですね。現代のこの当時の状況のようです。彼らは創造主を金の格子に変えて、神がお立てにならない祭司を勝手に立てて、間違った宗教に陥っていったんですよね。
So it's just like the situation in northern Israel then, where they turned the creator into a golden calf, set up priests that God did not ordain, and fell into false religion.
ちょうど彼らの心はパンの飢饉ではなく、主の言葉を聞くことへの飢饉に陥っていたんです。そのような現実が今起こっていますね。そしてそれは主によって裁かれる、その時になって彼らはこの言葉の意味を悟るようになります。
So it was just that their hearts were not suffering from a famine of bread, but from a famine of hearing the word of the Lord. This reality is happening at that time. So when it would be judged by the Lord, and at that time they would understand the meaning of these words.
さて皆さん、イエス様はどのようなお方でしたか？イエス様はですね、命のパンであると言われますね。私たちの心を御言葉と聖霊で満たしてくださる方ですね。イエス様は命のパンそのものですよね。
So now everyone, what do we think of Jesus? So we know that he is the bread of life, the one who fills our hearts with the word and the Holy Spirit. Jesus is the very bread of life.
その箇所を見てみますね。これはヨハネの福音書の6章の32から35節までなんですが、ヨハネの福音書6章の32から35節まで、そして32節の後半から33節にはこうあります。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからですとありますね。
So let's look at the Gospel according to John, chapter 6, verse 32 to 35. The Gospel according to John, chapter 6, verse 32 to 39, particularly the second half of verse 32 and 33. It says, "But my Father will give you the true bread from heaven.For the bread of God is he that comes down from heaven and gives life to the world."
35節でイエスは言われましたね。私は命のパンですとイエス様は言われたんですよ。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇ることがありません。イエス様は言ってますね。
And in verse 35,John Gospel, Jesus said, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never be thirsty."
私たちは命のパンである主イエスを信じています。霊的な渇きをイエスは満たすことができます。また聖霊によって私たちのうちにキリストが住み、私たちが日々パンを食べるように神の御言葉をいただいて生きることができるようになります。今そのような人生を信仰者は歩んでいるんです。
We believe in the Lord Jesus, who is the bread of life. Jesus can satisfy our spiritual thirst. Also through the Holy Spirit, Christ lives within us. And just as we eat bread every dayWe can also receive the word of God and to live every day. Now believers are living such a life.
北イスラエルの国は、北イスラエルの民は国を失い、希望を失って初めて神の御言葉を求めるようになります。しかし幸いですよね。失敗しても挫折しても神は自分の民をお召しにならない。
The people of the northern kingdom of Israel lost their country and their hope. And only then did they start to seek God's word. But they were fortunate, and even if they failed or were frustrated, God would not abandon his people.
私たちもそのことに気づいていきたいですね。命のパンであるキリストに出会うまでの人生は決して本来の人生ではありません。不安とか心配の中に世の人たちは生きていますよ。それが神を信じるまでの人生ですよ。
So we too need to be aware of this. A life lived before we met Christ, the bread of life, is not the life that we should have. A life lived in anxiety and worry is the life we lived before we believed in God.
実に主の言葉を聞くことの基金である。この状況に北イスラエルの民と同様に未信者の多くの方々が置かれています。
There is a famine for hearing the word of the Lord. So this verse also applies to many believers who find themselves in this situation, just like the people of the northern kingdom of Israel.
しかしイエスを救い主として信じる者は命のパンをいただいて生きります。皆さんそうなんですよ。キリストに出会って人生を豊かにされて命のパンを確かにいただいて私たち信仰者は生きているんですよ。
But those who believe in Jesus Christ as Savior receive the bread of life and to live. Yes, we believers are alive because we have met Christ. Our lives have been enriched and we have certainly received the bread of life.
皆さん一歩進んでね、命のパンであるキリストを分かち合うことのできる人生をキリストの助けによって歩んでいこうではありませんか。
So brothers and sisters, so let us take a step forward and with Christ's help, walk through a life in which we can share Christ, the bread of life.